お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
5月13日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから大場恵美がお届けします。政府がオーストラリアへの移民の数を削減するため、大学が受け入れられる留学生の数に上限を設けることが分かりました。国際教育並びに技能戦略フレームワークの草案が更新され、この上限が課されますが、教育機関が新たに学生寮などに投資した場合、追加で学生を受け入れることも可能となります。政府はまた、留学生がオーストラリアに渡航する前に必要とされる貯蓄額を約3万オーストラリアドルに増額しました。オーストラリア研究所の調査によると、政府はオーストラリア住宅未来基金の5倍の金額を化石燃料の補助金に充てていることが分かりました。調査によると、化石燃料生産者に対する政府の補助金は2023年24年の会計年度 31% 増加し、145億オーストラリアドルに達しています。この会計年度の補助金には、飛行機の利用者が増加したことを受け、航空燃料費が 36% 増の16億オーストラリアドル、また石炭鉄道の改良への1億1300万ドルが含まれています。先月、シドニー西部の教会で起きたライブストリーミング中の死傷事件をめぐり、e-safety 委員会はソーシャルメディアプラットフォーム X に対し、事件のビデオを非表示にすることを求めていましたが、これに対して敗北を喫しています。e-safety 委員会は、ジェフリー・ケネット判事がソーシャルメディアプラットフォームが何らかの法律に違反しているかどうかを判断するまで、マーマリ・エマニュエル司教が攻撃される映像を含む数十のウェブサイトをブロックするよう、X に命じる仮処分を求めていました。しかし、ケネット判事は今週水曜日の連邦裁判所での審理の前に、差し止め命令をさらに延長する申請を却下しました。南オーストラリア州政府が14歳未満の子どもに対するソーシャルメディアの使用禁止を促進しています。この提案では、14歳から15歳の子どもがソーシャルメディアアカウントにアクセスする場合、保護者の同意が求められるというもので、オーストラリア国内においては初となります。この新たな提案は、スペインやアメリカのフロリダ州、テキサス州で制定されたソーシャルメディアアカウントを使用する子どもの制限に続くものです。ニューサウェールズ州政府は昨年の州選挙で80万人近くの票が数えられなかったことをめぐり、改革の可能性を探る調査を開始しました。州のジョン・グラム特別相は、この数字を憂慮すべき残念な結果とし、調査では今後どのようにして州の投票率を上げることができるか検討するといいます。ニューサウェールズ州では12年間に及んだ野党の時代を経て、労働党が勝利を挙げています。議会は間もなく有料放送事業者による独占を防止するアンティサイフォニング法律を採決します。この法律は主にスポーツ中継に重点を置いており、多くの主要イベントをオーストラリア全土で無料で視聴できるようにすることを義務付けるものです。法律の見直しは、ストリーミングサービスやスマートテレビの影響を考慮し、デジタル時代に沿ったものにすることを目的としています。以上、5月13日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、 SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。